はい、インタビューのコーナーです。本日のお客様は首都大学東京埼玉学園大学尚美学園高校あ失礼いたしました尚美学園大学の兼任講師をお務めの上野正幸さんです。どうもおはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
はい、こちらこそ。東京からお越しですよね。
はい。
北海道のこの季節どうですか。今日はちょっと肌寒いんですけど、
昨日来たんですけども、昨日は暑くて、いや北海道もこんなに暑いのかと思いましたら、そしたら今日は雨が少し降っているもんですから肌寒くて、あ、これが北海道だなというような、
そうですよね。なんか北海道のですね、この寒さ、あ、寒さじゃない、その残暑の厳しさですね。私はまあ新聞で読んだところによると46年ぶりだそうです。
あ、
この残暑の厳しさはね、はい、まあ私54歳ですけども46年前のことなんか全然覚えてませんから、まあ初めての体験ですね。本当9月になっても30度超えてるというのは。
そんなに暑いんですね。
うん、本当。それではですね、上野さんに、いくつか聞いていきたいんですけれども、
はい、
まずご出身地を教えてください。どちらですか。
私は東京生まれの東京育ちで、まあ、場所は東京の目黒というところです。
あ、
で、よく目黒のサンマなんていうのをね、先ほど今鮭の話をしてましたけど、サンマで有名な
ところ。あ、
まあ、サンマが取れるわけじゃないんですけど、ね、昔江戸時代に将軍が鷹狩りに来て、その帰りに食べたら、サンマは目黒に限るっていうふうに言ったとかいう話がありまして、
それで有名なんだ、はい、なるほど。あと、田中角栄のなんか、家があったのはあれ、目黒じゃない
ですか。あれは目白です。
ああ、目白だったか、失礼しました。
お不動様っていうのが目白不動とか目黒不動とかって、いくつかありまして、名前、似てるんですけれども。
ああ、失礼しました。目白と目黒の違いということですね。はい。それでは、次の質問なんですけれども、まあ、上野さんがですね、そのアイヌ文化に興味を持ったきっかけ、または、その時期っていうのはいつ頃だったんでしょうか。
ですね、私は大学で今教えてるんですけど、その前に高校で教員やってまして、
はい、
で高校で社会科の教員で地理とか現代社会っていうのを教えてたんですね。
なるほど。
でそういった中に民族問題、
はい、
いや日本文化を教えるなんていうのがありまして、はい、まあ、それがきっかけとして、まあ、大学時代に考古学をやってたっていうこともありまして、アイヌについての関心を持ち始めました。
ああ、なるほど。うん、まあ、その考古学っていうと、いつぐらいの時代を特に、
私が専門的にやってたのは縄文時代の中期
ですね。ああ、なるほど。
ですね。で、まあ、東京にいましたので、関東地方っていうのは、その時代ですと、長野とか信州の方の縄文中期時代の、
はい、
遺跡っていうのが結構出るんですね。
なるほど。
それで、まあ、その縄文中期のところで梅亀なんていうですね、
はい、
家の中に亀が埋まってるとかですね、そういった風習がありまして、そんなことを調べてました。
その亀には何が入ってるんですか。お金ですか。
いやお金は当時ありませんので調べてみますと、まあ、土しか見えないんですけれども、科学的な分析をしますと、
はい、
銀が出てくる、銀が出てくるってことは骨が入ってたんじゃないかというふうに言われてますね。
ということはその亀に入れたお墓ということですね。
お墓というのはどうも日本の種族、古い種族の中に子供を祀ってで家の中に置いとくという風習がある地域がありまして、そういったものは名残として あるんじゃないかと、まあ、だから縄文時代もそんなのがあったんじゃないかなというような、ことを言われています。まあ、確かかどうかは分かりません。
分かりました。まあ、高校の時に、社会っていうんですか、科目としては何ですか、現代
社会とか地理
を教えていらして、その教員時代にそのアイヌ文化というのはどういう形で生徒さんに教えていらっしゃったんでしょうかね。
まあ、東京ですのでアイヌの人たち、アイヌ民族ってに会うことがほとんどないわけですね。どういう方なのかっていうのも分かりませんし、どういう文化があるのかっていうことも知りませんので、
はい、
まあ、そういった歌をビデオで見せたり、または写真を見せたり、でまたはまあ歴史的な背景などを教えていたりっていうことですかね。
なるほど。まあ、例えば、その、高校生を修学旅行で北海道へ連れてきたとか、そういう経験というのはございますか？
それはまだなかったんです。私が行った当時は飛行機使えなかった時代でですね。
なるほど。
北海道に飛行機で飛んでこれなかった。
JR かもしくは国鉄ということは。
そうですね。まあ、国鉄では JR でしたけども、ね、その後に、飛行機使えるようになりましたよね。北海道とか沖縄とか行くようになりました、
そうすると、まあ、その高校で教えていた時の修学旅行っていうのは主にどちらに行っていらしたんでしょうか。
京都、奈良とか広島とかですね。
なるほどね。そうですか。はい。次の質問なんですけども、上野さんはですね、早稲田大学の大学院時代にアイヌ語の復興と普及におけるメディア利用の取り組みについてという論文を書かれていますが、まあ、この狙いまたはそのどういうことに主眼を置いて書かれたのか教えていただけますか。
はい、アイヌ語の復興活動ということをちょっと調べておりまして、
はい、
でまあ、アイヌ語というのは今もお話しされる方々ほとんどいなくなってしまった、まあ、世界的に見ると消滅に危機に瀕した言語というふうに言われているんですけども、まあ、そういった中でアイヌ語をどういうふうに復興しているのかということを調べてたんですね、
はい、
で道内各地のアイヌ語教室を回っていまして、でこの二部谷のアイヌ語教室にもお邪魔しました。で、萱野さんにもそういったお話を伺ったり、教室に実際に参加させてもらったりして、でその話の中で、まあ、この FM ピパウシとかですね、あとはアイヌタイムス、新聞がございますね、そういったところを子どもやってると、ということはこれはもしかするとそのアイヌ語というものを通して、まあ、アイヌ語をメディアとして復興していく材料になっていくのじゃないかと、そういったところに、役に立っているものじゃないかということでちょっと調べてみました。
なるほど。まあ、実はアイヌ語ペンクラブという団体がですね、私96年の、9月ですね、アイヌの仲間5人と大和民族4人合わせて9人でですね立ち上げて、97年の4月から創刊号アイヌタイムズという名前をつけたアイヌ語を使った新聞 A4 で16ページという枚数なんですけども、これ期間で出してるんですよね。で、上野さんはこのアイヌタイムズの創刊号からこれは承知してたんでしょうかね。
そうですね、ありますね、うちに。
あある
ただアイヌ語がどこまで読めるかというのがありますから
、
ほとんど読めない状態ですけれども本棚には並んでおります。
その存在というのはどういう形でお知りになったんですか。アイヌタイムズの存在、
何かの情報誌だったと思います。
それ
であるのあるということで、ぜひちょっと読んでみようと思いまして、まあ、大学時代に早稲田大学に田村鈴子先生という、
はい、
アイヌ語の先生がいらっしゃいまして、その先生にアイヌ語をちょっと習ったことがありましたので関心がありまして。
なるほど。そうですか。まあ、そのアイヌタイムズっていうのはもう、つい最近で第55号まで出たんですね。一応期間だったんですけど、この3年ぐらいは年3回ぐらいしか出てなくて、ちょっと遅れてるんですけども、まあ、120人ぐらい、購読者いるんですけども、もう少し本当は購読してほしいなと思うんですが、なかなか、我々宣伝も下手でですね、私事務局長やってるんですよ、そしてアイヌ語ペンクラブの会長は千歳市の野本久恵さん、男性の方です、はい、先ほどもアシリーチェプノリで、採取をしたり実際やったりしてる方なんですけども、
はい、
まあ、あともう一つですね、その二部谷アイヌ語教室で発行している広報誌っていうのがありますよね。
はい、あります
ね。二部谷アイヌ語教室っていう名前の広報誌ですけども、比較とですね、この FM ピカウシの放送内容の比較などもされてましたけど、
はい、
その辺の比較をして分かったことなどちょっと教えていただきます。
はい、アイヌ語復興というのはアイヌ語が話せるようになるとかっていうことはもちろん望ましいことであってだと思うんですね。で、ただアイヌ語を通してアイヌ語を勉強したいとかアイヌ語を自分たちの言葉だということで持っていることによって、でそれを自分たちのプライドにも なるだろうし、またはその地域において、そういったものを共通の基盤として、 自分たちのものとして持つことで、地域自体が活性化してくるという、そういうメリットもあるのではないかと。で、地域のことを、地域の人たちが、本当に、隣近所だったらすぐにわかりますけれども、ちょっと離れてるとわからない。そういった情報や何かも共有することができるっていう意味で、この FM 放送とか、広報誌っていうのは非常に大きな意味があるし、もう一つ言うならば、その媒体を通すことによって、今まで普通の人たちが、自分たちはどういう、経歴でどういう生活をしてきてっていうことをですね、見直すことにもなるという意味では非常に大きな役割を持ってるんじゃないかなというふうに思います。
はい。それでですね、今回このニュータニを訪れた理由は何だったんでしょうか。教えていただけますか。
はい。現在今日本社会教育学会というところで、アイヌ民族と先住民族をめぐる教育の課題ということで、研究をしております。その研究の一環として、研究会が今回ニブタニで開かれまして、で、アイヌ民族の学校の話、教育の話とかですね、ビラトリ町自体で行われている、構想されている、地域丸ごと公園博物館とかですね、そういった取り組みについてを、ちょっとみんなで検討してみました。
はい。それではこれ最後の質問になるんですけども、上野さんにとってのアイヌ文化とは何でしょうか。
非常に大きな問題なんですけど、一言で言うと、アイヌ民族が、民族としての、地位を日本の中で確立できて、アイヌのアイデンティティを再確認できる、そういった、重要なファクターになっているものではないかなというふうに思います。
はい。本日のお客様は首都大学東京埼玉学園大学尚美学園大学の兼任講師を務めの上野正幸さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。